これを昼の時間にお聞きの方にはハロー、こんにちは。朝にお聞きの方にはグッドモーニング、おはようございます。そして夜の方にはグッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら私の話にお付き合いください。今回のこのトークも夜の時間に始めています。現在の時刻は午後の7時台、いつもあの7時30分前にあの話し出すことが多いんですけれども、まあそれに比べれば同じ7時台でも今日はちょっと遅くて、もうちょっとで7時43分になる、まあそういう時間に始めています。まあ実を言いますと、今晩のところはまあトークをしないでそのまま眠ろうと思って、まあ、まだ8時前でちょっと時間が早いんですけども、私はもう部屋の電気を消してあのカメラの雑誌、あと、まあ、これ何月号でしたか、カメラの雑誌にあのカメラの月刊誌に、デジタルカメラマガジンっていうのがありまして、これがの特別、まあ、付録というか、まあ別釣りの小さいこう読み物があって、この何月号についていたんでしたか、あ、昨年の12月号ですね。まあ12月号っていうことはまあ一月早く前に発売になりますので、まあ、昨年の11月の号についていたそのこれあの以前のこの方についてこのトークでおしゃべりしましたけれども、長徳さん、田中長徳さんがそのオリンパスの、カメラ、オリンパスの、正確には EP1、 あと EP2、 その2台について、まあ、書いて、あと写真がこう載っているこう別釣りのこういうまあ付録のようなものがあって、田中長徳オリンパスペンの本2ミニとありますけれども、まあこれその実物をご覧に なったことのない人にはまあどういうあれなのかあのわからないと思いますけれども、それをちょっとこう私は今日もうトークをする予定もなく、であの部屋の明かりを消して電気スタンドだけをつけて、で布団の中に潜り込んで、であと私がちょうど1年前、昨年の4月にあの買いまとめた、デジ1デジタル一眼レフカメラ、それをこう脇に置いてこう撫で回したりしながら、このカメラ雑誌とあとこの聖徳さんのこの別冊の付録オリンパスのデジタルカメラペンについて書かれたこのあれを読んだりしていて、でまた急にこうちょっとこうおしゃべりしてみようかという気がこうムクムクと怒ったと、今ムクムクと怒ったで正しい使い方でしょうか、まあとにかくなんかそういう気持ちになってまた始めました。で今の格好、別に私の格好を話してもしょうがないんですけど、パジャマの上にあのセーターを着ました。でそのセーターを着た時にあの前と後ろ逆にこう頭を通してしまって、着てからあ前と後ろが反対だということでまた脱いで、正しく前は前 背中は背中になるようにしたいのを今来ています。まあ別に今夜関東南部の当地それほど気温が下がっていません。でも天気先ほど、まあ、いつものように今日も午後7時前の気象情報 NHK テレビの気象情報を見て自分のサイトでその毎日更新する天気コーナーもどきの更新をしました。でその中にもちょっと書きましたけれども、今日関東地方、まあ、午後からはもう雨になって、で今この喋っている時間7時半も過ぎました。まもなく8時ですか。そういう時間はもう必ずや外からは雨音が聞こえるに違いないと思っていましたけれども、当地ではどうでしょうか。今ちょっと黙って耳を澄ましてみても雨の音は聞こえてきません。まあ、今夜はこの後はまあきっと雨が降るんでしょうけれども、今はちょっと静かで、であと風は午前中から吹くというようなことを気象情報で言っていましたけれども、その風も今現在まで吹いていません。まあこのような話をしていますと、また天気の話がこう長くなって肝心の話したいことが短くなってもいけませんので、まあ早速、まあ天気の話はこれぐらいにして、で今日の昼間私のこうちょっとこう考え事をしていまして、まあ考え事って言いますか、まあ自分でまあどのような絵を描いたらいいかと思って、まあ特別いいアイデアも浮かばなくて、まあいいアイデアと言いますか、何か空想をしてそれを絵にするっていうことは私の苦手で、まあ目の前に何かがポンとこうあってそれを見て描くたりするのがまあ好きで、まあこれは絵に限らず写真もそうで、何か特別珍しいものをこう写真に撮りたいっていうことはなくて、まあ、昔からそれは変わらなくて、まあ、身の回りにあるもう何でもないものにカメラを向けて、まあ、盛んにシャッターを切ってきました。家で飼っている猫、あと家族の写真、あと家の外、庭に出て、まあ、天気が良ければ空に向けて空の写真を撮ったり、あと庭に咲いている花、天気が悪くて雨の日はその雨、こう雨だれとか、あと水たまり、雨でこうできた水たまりを撮ってみたり、もうどうでもいいようなもの、まあどうでもいいよっていいものといいますか、そういう何気ないものをこう飽きずに写真に撮っています。でこれは絵を描こうと思っても何かこう特別こう珍しい、情景を、まあ、思い浮かべてそれを絵にする、まあ、そういうことが、まあ、できなくて、で興味、まあ、そういうのもそういう 絵に対する興味も持てなくて、じゃあ、あと何を描くか。まあ、鏡に自分の姿を映して、それを描く。まあ、自画像ですね。まあ、そういうのを描いて。ただこれ、自分の顔だけ描いて、それを誰かって言いますか、私以外の人が見て、面白いと思って見るのかどうか。で、そういうようなことを考えて、まあ、何か、まあ、例えばですね、今どうでしょうか。誰かが描いた絵を買ってそれを手に入れて自分の部屋とか自分の家の中にこうかけるっていう習慣どれほどあるでしょうか。あまり需要がないでしょうか。でも例えばそういう誰かの絵を、まあ、小さい絵ですね、日本の家屋は 欧米に比べて、まあ、家の中が、まあ、それほど広いわけではなくて、大きな絵を買ったらそれを描ける壁っていうのはなかなかなくて、であれば小さい絵で、で何かそういう絵がこう手に入った場合には、まあ、どういう絵を好んで壁に描けるものかなとか考えながら、ただそれに合わせて自分がそういう絵を描けるかっていうと、またそれは別問題で、まあ、そんなの器用なことができなくて、ただどうでしょうか、人の顔を描いた絵は多分壁には描けることは少ないというふうに思います。でまあこういろいろ、まあ、どんな絵を描いたらいいかとかの、まあ、考えたりするわけですけれども、まあまあすぐにはこういう問題は解決しないもので、でそのうちにこう、まあ、手元にあったそのカメラの雑誌などをこう開いて、パラパラ、まあ、めくってして、まあ一旦そういう考えをするのをこう休んでですね、そういうカメラの雑誌を見てこう、まあ、気分転換したり、あるいはそれをパラパラめくっているうちに、まあ何気なく見たそういうページから、まあ、何かヒントを得ることもまああるわけで、まあ今日は別にこうヒント直接こうヒントのようなことはまあ、なかったか、あるいはちょっとあったか、まあそんな感じですけれども、で先ほどもお名前を出しました、長徳さん、田中長徳さん、この方プロの写真家 であとカメラにこうまつわるこうコラム文章とかのお書きになる方ですけれども、少し前のトークでこの長徳さんはカメラの月刊誌デジタルカメラマガジンでその連載のコラムのコーナーを持っているというふうにお話をしましたけれども、同じカメラの月刊誌、これは私は昔フィルムの一眼レフカメラで写真をこう撮っていた頃にもよく読んでいました。朝日カメラというこの月刊誌がありまして、でそこの朝日カメラの方にも、この長徳さんは連載のコラムを持っています。でこれは今月号5月号の朝日カメラ、長徳のゆるゆる案、ゆるゆる案というそういう、コラム、連載のコラムを持っています。でまあこれ始まってまだそれほど経たないんですか、その後というふうにあります。その後のこの見出しは、ライカニコ玉川店でM9 を見るってにあります。二子玉川園、玉川店。で、この書き出しの部分ですけども、この長徳さん、今住まいのところは、まあ、東京都内、都心の中央区に住んで、早20年ってなります。まあ、20年間もその同じところ、中央区に住んでいる。まあ、都心ですね、東京の都心。で、同じ都内で、まあ、多摩川っていう、まあ、西の方に、まあ、都心から見れば西の方に、多摩川という、まあ、川が流れていて、で、その、まあ、長徳さんが、まあ、書くことには、まあ、なかなか、多摩川河岸には、行く機会がありません。昨年の10月23日にライカカメラジャパンの世界で 4軒目の直営店が多摩川高島屋 SC っていうんですかにオープンしてご招待を受けたのですが、残念ながら多忙で行けませんでした。まあ、同じ東京都内に住んでいても、まあその、まあ、ちょっと離れたところだとなかなかこう足を向けなかったりするっていうことで、まあ、聖徳さんの場合にはまあ多摩川河岸とお書きになっていますけども、そのそちらにはなかなか行かなくて、で今回意を決してその二子玉川（かっこ略して二子玉ってに書いてます、まあ、二子玉っていうんですか、二子玉に行ってきましたっていうことで、行ってきた時のことをまあお書きになっています。でこの二子玉ですけども、まあ、あのお仲間の、シンガーソングライターだとテレビによくあの出演されます、なぎら健一さんという方がいらっしゃいますけども、なぎらさんとはまあいろいろカメラを通して、まあ、お仲間仲間付き合いをしているんでしょうか。でそのなぎらさんと話をしているとよくニコ玉の話題になったりするってあります。ただこのなぎらさんと聖徳さんの話で出てくるニコ玉っていうのはこの双子玉川のことではなくって、まあ、何かと言いますと、まあ、なぎらさんも、まあ、都内の、まあ、下町の方に、まあ、今は住んでいるんですが、でその下町の、まあ、森下っていうところに、そのなぎらさんがよく行く、まあ、飲み屋があって、その名物があの煮込み卵、煮込み卵っていうのが名物になっていて、煮込み卵を略して煮こ玉っていうんですか。まあ、その話で、まあ、全然この双子玉川とあの違うニコ玉の話のようです。で、まあ、同じ都内に住んでいても、まあ、都心、まあ、中央区の方から、まああのまあ、意を決してそのニコ玉に行ってきたっていうことです。で最初にそこニコ玉にその聖徳さんが行ったのが1980年代、まあ、今からもう30年近く前になりますか、でしたとあります。で、その時は、双子玉川園が、まあその30年ぐらい前、双子玉川園っていう、まあこれは、何か遊園地か何かですか、それが閉園になるっていうのを朝日新聞で知って、まあ、愛用のカメラを持っていったその遊園地を撮影したっていうことです。その30年ぐらい前。で、久しぶりにそのニコ玉に行ってきたっていうことで。で、まあ、それは、まあ、先ほど、その、このコラムの最初の方をそのまま読んだ中にも出てきました。ライカという、まあ、カメラ好きであれば、まあ、実際にそのカメラを手に持ったことはなくても、そういうライカという名機、そのカメラがあるっていうことを知っていると思います。まあ私もの実物、まあ、ウィンドウのガラス越しには見たことがありますけれども、自分で手に持ったことはありません。まあ私は特別ライカ、まあ実際使ったらいいんでしょうけども、まあ、特別こう手に持って使ってみたいっていう 気があまりなくて、でそのもっと年代が上の人であればこのライカっていうね、まあ、私たち以上にこう、まあ、思い入れが、まあ、強いんですか。でそのライカの直営店、世界で4軒目の直営店がその玉川高島屋ですか、の中に まあ、オープンしてその店に行ってきたっていうことです。でその前行くにあたって、まあ、この超徳さんいろいろカメラ、そのクラシックカメラとか、まあ、そういうのも詳しくて、で実際もう何台もこういろいろ持っていらっしゃるんでしょう。まあ、そういえば先週の木曜日、これも前回か前々回のトーク、まあ、前回ですかのトークでお話ししました、作家で、まあ、画家でもある、赤瀬川源平さん、赤瀬川源平さんがNHK のラジオ第一の午後の番組、つながるラジオ の, 午後4時台、ラジオ井戸端会議にゲストで招かれて、いろいろカメラの話をしていました。まあ赤瀬川さんも、まあ、機械式のカメラが好きで、まあ今台数が減ってそれでも100台以上あるっていう話していましたけれども、この超徳さんも、まあ、たくさんカメラをお持ちだろうと思います。でそのライカの、まあ、直営店、世界で4件しかないっていう直営店の一つが日本のその都内の双子玉川のその玉川、高島屋ですか、そこにオープンしたということで、まあ、行くにあたって、まあ、超徳さんがお持ちのそのライカの M3 って言うんですか、 M3 を持って、まあ、行ったというのがあります。でそこに昨年でしたか、これ発売になったデジタルのカメラライカが発売になりました。で、まあこのコラムの見出しにもありました、M9 っていうんですか、M9 ですか、M9、ライカ M9 っていうのが発売になりました。これ確かかなり値段がしたと思います。ちょっと今ネットで、ネットの価格群で、まあ、最安値、まあ、最安値でも、まあ、かなり安くはないと思いますけれども、ちょっと見ておきます。まあ、いくらぐらいするものか。価格コムでカメラデジタル一眼、まあ正確には一眼レフカメラではないんですけれども、ここにライカというのがあるかどうか、これは一眼レフカメラの方から行くのか、ライカ、さすがにここには載っていないか、価格このでライカ、ちょっと検索でライカと入れて出るかどうか、最安値で738,000円です。738,000円、かなりの値段です。最安値でこれ実際使っている方が、いるんでしょうね、やっぱり。まあ、やっぱり、 これよく、ここに自民党から離党して、まあ、新党に加わった与謝野さん、与謝野さんも、このカメラ、まあ使ってるかどうか、まあ与謝野さんの名前ありました。ここ写真まで載っていますね。あ、 M9、 これ写真にちゃんとはっきり写っています。与謝野さんがこのライカを、まあ、手に入れて、まあ、写真を、まあ、楽しんでいるようです。まあ、もともと写真が好きという話は聞いたことがありました。で、まあ、もっとこの聴徳さんのそのコラムについて話してみますか。まあ、これ以上、まあ、まあ、特別こうカメラに関心のないことは何を話しているか分からなくなってしまうとあれなので、まあ、これ以上まあ深入り、まあ、しないで、まあ、このぐらいにしておこうと思いますけれども、この、まあ、このコラムを読んで、でそのコラムの、まあ、タイトルが聴徳のゆるゆる案って言うんです。まあ、ゆるゆる、まあ、このこういうスタンスですね。まあ、スタンスはちょっとこう、まあ、参考にしてもいいと思っています。この田中聴徳さん、こう何かこう、なんて言うんでしょう、一つのこう何か道を極めるっていうのを、まあ、一つの生き方、まあ、写真にしても絵にしても何かこう 頂点と言わないまでも何かこう一つの道を極めて、でそれが一つの権威のようになる、まあ、そういう生き方、まあ本道ですか。まあそれがある一方で、この聴徳さんのようにわざとこう緩い位置に自分を置いて生きていく、まあこれも一つの生き方。まあ私は書く文章とかこう結構緩い文章を書いていると自分では思っています。まあ、実際それ読んでくださる方がその緩い感じに受け取ってくれるかどうか分かりませんけども、自分ではこうちょっと抜けたような、一本抜けたようなそういう文章をまあ楽しんで書いたりしています。その同じ精神で絵がこうちょっとこう緩い絵を描けたりすれば、まあ、もうちょっとこういいのかなと思ったりしますけれども、この絵がなかなかそう緩く抜くことがなかなかできなくて、どうしてもその王道と言いますか、まあ、王道ですが、先ほど本道とか言いますけど、やっぱり王道のがいいですね。王道、絵の王道をこう目指したくなって、でまあいろいろ考えてわからないことがあると、私が最もこう敬愛するレンブラント、17世紀のオランダの画家、まあ、17世紀のオランダの画家といいますか、西洋絵画でこう一番のこう画家だと私が考えるレンブラントの画集をこう開いて、わあやっぱりすごいなと思って見て、で描きかけの自分の絵を見るとその落差にがっかりして、なんとかレンブラントに近づこうと思ったりしてしまいます。まあ、レンブラントが王道、レンブラントの絵が描いた絵はまあ王道、その王道に近づこうとまして、でもこの聴徳さんのようなこう自分でわざとこういろいろの、まあ、そういう立ち位置でまあ生きていく、まあ、こういうコラムとかそういうのを見て、まあ、感じて、まあ、自分ももうちょっとこう緩い立ち位置にこう、まあ、軸足を移した方がいろいろとこういいのかなと思っ ったりも、まあ、します。まあ、今回のこのトーク、私のトークもまあ、ゆるゆるですね。緩みっぱなし。どこが始まりで、どこが終わりって、別にどこで始まって、どこで終わっても、自分の、まあ、思いつきで喋っているんであれですけれども、まあ、こんな感じで、今日も、緩めのトークをしてみました。以上、本日も私のまとまりのない話に、最後までお付き合いくださって、ありがとうございます。語りは、インディーの鞭でした。失礼します。